おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口拓海です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
なんか曇ってますね。
そうだよね。
つい30分ぐらい前に、はい、僕はあの写真で青空をと富士山にかかった笠雲を写真に撮ってフェイスブックに上げたんだけど、もうすっかり曇り。
そう、すごいです ね
急に、まあ、予報は雨。
そうなんです。今日ね、もうお昼ぐらいから雨が降るという予報で、はい、70% なんですよね。
なるほど。今日は僕ちょっと西の方に雨を迎えに行かなきゃいけなくなっちゃった
ので。そうですね、お迎えですね、はい、気をつけて。
はい、
さあ、それでは最近の兄貴どうでしょうか。
はい、最近なんですけど、まさに昨日、三島のね、商工会議所さんで、M ステ大賞の表彰式がありまして、はい、そこにね、まあ、地元で選考委員長というね大役を仰せつかっているので、昨日はね、その立場で、まあ、参加を出席をさせていただきました。で、今回ですね、静岡新聞さんも、それから伊豆日日新聞さんもね、はい、載せていただいてますけれども、三島の三考大キャストさん、それからデザインインパクトさんというのが最優秀と優秀賞と、まあ、取りましたけれども、スチームパンクっていうね、まあ、世界があって、スタジオジブリとかですね、ファイナルファンタジーなんかの背景の中で使われている、こうすごいアナログな、ね、感じのこう世界観なんですけど、これのね、こうまさにこう立体物みたいなものを三考大キャストさんで作ってるんですね。で、作品なんかもね、持ってきて見せていただいたんですけども、実にこう完成度の高いですね、注目されているマーケットなので、趣味の、ね、人たちにはもうたまらない世界ということでですね、非常に期待が持てるなと。で、デザインインパクトさんは、まあ、木の素材を使って和柄のですね、デザインを施したいろんなも、ね、グッズを作っているということでね、もう2社には非常にこれからの期待を込めてということで、最優秀賞優秀賞というね、ことで選考させていただきましたけれどもね、これをね、多分聞いている人たちもいろんなビジネスプランたくさんお持ちだと思いますので、ぜひね、来年にはね、もっともっとたくさんのね、人たちの面白いビジネスプラン、触れられるといいかなというふうに思いました。上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。
さて、今週のテーマなんですが、はい、うん、私決めました、
うん、
2016年もあと残り2ヶ月になりましたよね、はい、その2ヶ月の間にこれやります、これ終わらせますというね、うん、話を聞かせていただきたいなと思いますが、兄貴はどうでしょうか。はい、
もう2016年今年にですね、はい、終わらせなければいけない仕事がたくさんあるので、はい、それはもう終わらせます、
はい、
もうここは宣言します、
はい、
がそれ以外にね、ちょっとね、今頭の中でぼんやりとこう、思っている企画プランがね、4つぐらいあるんですけど、そのうちの1つでもいいから、ちょっとね、顕在化というか、きちっと企画書に、掲載のいいね、企画書にまとめておきたいなというのはあるんですね。で、毎年だいたい1つか2つは、自分の頭の中から出して企画書にしてるんですけれども、ちょっとね、ここのところまず時間に追われるようなことが多くてですね、バタバタしてますけれども、少しね、気持ちに余裕を持ってね、そういうものにもきちっとこうコンテンツ化しておきたいと思ってますので、
はい、
そちらはまたね、どこかで発表する機会かなんかあればいいかなとは思ってますけどね、
はい、
あと
ここでも発表してもらう、
まあまあ、見せられないのでね、何とも言えないですけれども、うん、実務的にこう動き始めればね、いろいろこう出てくることもあるので、はい、ぜひまたそれも考えたいと思います、
はい、さて、それではですね、はい、前回のおさらいに行ってみたいと思います、
はい、
前回は静岡新聞の記事、三島バレー所国が認定、うん、地理的表示静岡県初の登録という記事から、
はいはい、
ブランドは認定されただけではなかなか売れるものにはならないというお話をしていただきました。
そうですね、まあ、夕張メロンのようにね、もう全国で当たり前に認識されるような三島バレー所になることで、こういうことが起点になってね、三島の魅力というのがどんどん発信されていくという可能性が広がっていくんですね。これからのですね、三島神奈美農協さんにね、ぜひ期待したいと思います。
は はい、前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、先週放送した内容がボイスQのホームページトップページにありますバナーからインターネットラジオで聞くことができます、うん、こちらも活用してくださいね、はい、それではモーニングビジネスカフェ、今週のテーマに行ってみたいと思います、はい、今週は東洋経済オンラインの記事から、うん、お疲れ様を日本人が多用する本当の意味という記事、うん、振り返ると私もお疲れ様ですって特に意味を考えずに使っていると気づきました。本当の意味を知ることで言葉の使い方も変わるなと感じてテーマにしてみました。
なるほど、わかりました。ではね、まあ、記事の内容からまずは紹介していきましょう。記事では、浄土真宗本願寺派の僧侶でありながら通訳や翻訳も手掛ける、代来直順氏という、ね、方の連載訳せない日本語、日本人の言葉と心という、ね、記事があるんですが、これここからですね、日本人のお疲れ様という言葉の使い方について解説しています、知り合いの人とすれ違うとき、そして学生時代の時にはですね、先輩や友達に会った時にも自然と言われているお疲れ様やお疲れという言葉ですが、朝会った時などはまだ何もしていない時間で何も疲れていないのにと困惑したこともあるとのこと。ただ自分がですね、アメリカに留学する時にアメリカでも友人や先輩にお疲れ様を伝えることになると思い、英語の訳を調べたところ、適切なものがなく、日本と同じタイミングで言葉を、かける言葉としては非常に不自然。そこで日本語のお疲れ様には本来相手の労苦をねぎらう意味ですが、それを挨拶として口に出してしまうという日本人は、相手と調和したいという気持ちや相手への思いやりの心が言わせているのではないか。とはいえ、いつでも何でもお疲れ様ではなく、朝昼晩時節に合わせた言葉、挨拶言葉を使うように心がけたいというふうに、まあ解説しているんですね、
はい、
さてリナちゃんはお疲れ様です言ってしまう時ってどんな時でしょう。
仕事がね終わった時には使うんですが、うん、でもねよく考えてみると、うん、私はおはようございます、うん、こんにちは、はい、こんばんはの代わりに使ってます。
やっぱりそうだよねまあね、以前このコーナーでありがとうとすいませんを使い分けましょうというね、はい、テーマで話したことがありますけれども、同様に僕もですね、結構挨拶代わりにお疲れ様って言ってるような気がしたんですよね。ただおはようございます、こんにちは、こんばんは、おやすみなさいも結構意識的に使ってるような気もするので、なんとなくこう空返事をしたり、あと気を抜いてる時にねこれ使ってしまうっていうのは多いのかもしれないというふうに気づいたんですね。で、水曜日に放送しているこの朝のね時間に放送している心の窓を開くコーナー、これを聞いていると、長照寺の住職からもね、もともと仏教が語源の言葉について学ぶ機会、良い機会になっているんですけれども、退屈というのは暇で飽き飽きすることではなく、修行の厳しさに屈して退いてしまうこと、あと最高の喜びを感じる意味で使われている、まあ、有頂天は最高の迷いを表す言葉、健康でいる、元気であるというね、意味で使っている達者は修行を終え真理にたどり着いた人のことを表す言葉で、芸達者などで使われる意味の方が近い意味であること、そして他力本願というのは他人の力を借りてことを成し遂げるということではなく、私たちは生きている時も亡くなった後の世界でも自分たちとは別の力によって支えられているという意味が正しいなどですね、仏教が語源となっている言葉の解釈が変わって伝わっていることも多いようなんですよね。で、全ての言葉を完全に正しく使うというのはさすがに無理がありますが、僕も含めリナちゃんや他のパーソナリティのメンバーも公共の電波を使って言葉を発しているので、できるだけ正しい言葉を使って正しく表現するように心がけること、これがなんか大切なことなんだなというふうに改めて感じましたね。
そうですよね、私も日々思ってるんですが、うん、で日本語ってすごく難しくて、はいはい、よくこの言葉はこういう意味がありますって、はいはいはい、自然と自分がどこでどう覚えたのか、うん、間違った覚え方をしていて、
はいはいはい、
でそれを自然に使ってしまう、はいは
い、そうですね。
でもそれを皆さんも間違えてる方もいらっしゃるので、はいはいはいはい、そのまま通り過ぎてしまうってこともあったりっていうことで、うん、もうでもね、いろいろね勉強しなきゃいけないなってことはあるんですよ毎日。
そうですね、本当そうなんです、
はい、はい、ということは兄貴、今日の上昇ポイントは、
はい、今日の上昇ポイントは、この言葉遣いの大切さ、これについて考えてみました。 それでは今日の上昇ポイントは、話し言葉も正しく理解して使うよう心がけて上昇ということなんですが、
はい、
ついついねこの話し言葉というのはこう言ったらもう消えてしまいますので、なんとなくねこう意味も分からずスッと使ってしまい気味なんですけれども、僕もですねマーケティングサポートの現場でよく話に出るのが こだわりという言葉なんですね。本来そんなことにいつまでもこだわっていっても仕方がないとか、否定的に使われる言葉なんですよね。ところが今は食材へのこだわり、あとこの伝統技術にこだわって、またそういうことにこだわっているからこその何々なんですねというふうな感じで、まあ、肯定的に使われることってすごく多くなっているんですよね。でこのような使い方を全面的に否定するというわけではありませんが、本来の言葉の意味を理解して新たな解釈で使われていることが分かっていることって結構大切なことだと思ってるんですね。で僕の言葉遣いが完璧なわけでは決してありませんが、本来日本では目上の人のに対してですね労をねぎらうような言葉をかけてはいけないということにそもそもなっていたんですけれど、そうすると目上の人にお疲れ様と声をかけるのは失礼にあたるというのが本来なんですけれども、現代はですね特にビジネスマナーにおいては目上の人にも目下の人にもお疲れ様は、ね、労をねぎらう言葉として成立しています。で目上の人にですねご苦労様と声をかけるのはマナー違反なので、これは気をつけるとして、記事で書かれているようにですね僕もなるべくこの時節に適した言葉挨拶言葉などを使うようにね、これを機にしっかりと心がけていきたいなというふうに思いました。
はい、私も気をつけていきたい、心がけていきたいと思いました
そうね、あのさっきりなちゃんの言った、ことわざですけど、はい、例えばね、
あ
の情けは人のためならず、
あーそれだ、そういうのありますよね。
あるよね、これは情けは人のためにならないということじゃなくて、はい、うん、情けは人のためにするんじゃなくて自分にいずれ返ってくるということがあるのでどんどんしなさいという意味で本当は使われなきゃいけないんですけど、はい、なんかね情けをかけたら人のためにならないっていうふうにね思われている人って結構いたり、
うん、
今ふっと思いついたのがそれだったんですけど、はい、いますよね。
います、私もそうでした。
そういうの意外にあるんですよねちょっと気をつけたいですね。
はい、はい、さあまた一ついつもとは違う角度でビジネスを知ることができました。兄貴ありがとうございました。
ございました。
来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上上昇兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。